しに
写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山です。
おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。毎月第1木曜日に社協のホット便ということで、社協のホットな話題と、ホッと一息できる内容の放送をしています。今日は、新年度1回目の放送ですので、社会福祉協議会が行っているさまざまな事業をご紹介させていただきます。
はい。
また、この時期ですので、もしかしたら学生の皆さんもこの放送を聞いていただけ、いただいているかもしれませんので、普段は学生生活で忙しい皆さんでもできるボランティア活動など、今から新しい気持ちで、またちょっとした気持ちでできる活動も紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。学生さんも聞いてくれているかもしれないので、ではまず社会福祉協議会というのがどのような組織なのかということから教えていただけますか。
はい、ちょっと固い話になってしまいますが、
はい、
まず、社会福祉協議会の事業は、市民の皆様から、ご支援いただいているものが、非常に多いというのが特徴で、市民の皆さんとのつながりがとても大事だと思っています。
はい。
現在の、網走市社会福祉協議会は地域福祉事業を中心として、ホームヘルパーを派遣したり、デイサービスセンターを運営するといった在宅福祉事業、あと網走市や市民の皆様方のためになるような福祉に関わるような事業を受託していたり、町内会連合会、老人クラブ連合会等の団体事務、あとボランティアセンター事業や子育てサポートセンター事業、生活サポートセンターの、事業、生活支援体制整備事業など、福祉に関わるような幅広い、事業を、行っています。
はい。
まずは、社会福祉協議会の、事業の、根幹でもあります地域福祉事業について、お話を、させていただこうと思いますが、それと、関わりの深い社会福祉協議会の、歴史や組織について少しお話しさせていただこうと思います。
お願いします。
はい。社会福祉協議会という組織は、市の、組織と思われる方も、非常に多いように思いますが、実はですね、市とはですね、完全に独立した、民間の社会福祉法人です。
はい。
ただですね、歴史的な背景が、介護保険事業を行っているような他の社会、民間の社会福祉法人とは異なって、国や、都道府県市町村の意向によって設立されたという経緯があります。歴史、結構古いんですが、第二次世界大戦が、終わった後に、日本が、復興へと、進んでいく、過程において、多くの国民の皆様が生活の困窮に陥っていました。その、救済が必要だった時に、行政によるサービスだけでは対応できなかったため、共同募金運動による助け合い運動や、今の民生委員さんを、中心とする地域助け合い運動が生まれました。
はい。
そこで、地域福祉の推進を図るために結成されたのが、市町村の社会福祉協議会で、その中心は民生委員をはじめとする地域の皆さん方でした。そのため、社会福祉協議会の事業の中心というのが、地域福祉推進、地域福祉の事業になっています。ただし、これらの社会福祉協議会の事業、特に、地域福祉事業や、後ほど、ご紹介させていただきますボランティアの事業を行うためには民間の、社会福祉法人ですので独自の資金が必要となります。はい。現在独自の資金の主なものが社会福祉協議会の会員会費、それから寄付金となっています。会員会費については網走市の人口の減少と比例する形で少しずつ減っているというのが実情です。
そうですよね。
はい。で、あと会員はですね、一般会員として町内会、 市民の皆様方に加入いただいています。また特別会員として福祉関係団体や関係者の方々、あと参助会員として企業の皆様方にご加入いただいております。
はい、
会費につきましては、市民の皆様は年会費500円から、企業様につきましては、5000円からでお願いしています。加入いただけます方は、大変お手数ですが網走市社会福祉協議会、まで、ご連絡をいただきたいと思います。加入申し込み書等を、お送りさせていただこうと思います。地域福祉事業や、ボランティア事業のために、ぜひご支援やご協力をお願いいたします。
はい、お願いいたします。この地域福祉事業についてもうちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、地域福祉事業という言いますと、正直、形が見えにくいものなのですね、はい、ものになってますので、少し具体的なものを挙げていきたいと思います。以前の放送で、ご紹介させていただきましたが、社会福祉協議会が、力を入れている事業の一つに出前講座があります。
出前講座、
はい、出前講座は、私たち社協職員などが、地域に出向いて福祉に関わるお話をしています。メニューは、18種類ありまして、これによって少しでも多くの皆さんが福祉への理解を深めていただき、困っている人のために何か、お手伝いが自然とできる助け合いの地域ができることを望んでいます。他には、子育てサポートセンター事業、こちらも確か、以前の放送でご紹介させていただきました。はい、あと、サービス介助士資格、取得事業、あと、地域福祉会議の、開催、地域福祉の、活性化のための、備品等の貸し出し事業も行っています。また、地域福祉推進を、図っている、団体の皆さんへ助成する、推進事業、あと、ボランティアセンター事業などがあります。
はい、このボランティアの事業というのはどんなものですか。
はい、ボランティアセンター事業については、多分来月の放送、になると思いますが、はい、担当の職員から詳しく、説明すると思いますが、
そうでしたか。
はい、現在ですね、個人登録、ボランティアの方が、約300名網走市内にいます。あと団体登録がですね、50団体以上で、1000名以上の方に、ご登録いただいています。なお、登録いただいた方につきましてはボランティア活動中の、事故や、怪我などを保障するボランティア活動保険に加入いただいていますが、その保険料を網走市が、全額補助し、私たち、市民のボランティア活動を支えていただいています。
はい、
ボランティア活動には、様々な活動があります。現在はコロナウイルスの感染拡大防止のため外での、活動は自粛しなければいけない、状況だったり、福祉施設への慰問などそういったこともちょっと難しい状況ではありますが、
はい、
ボランティア活動の中には、家の中でも、できる活動があります。例えば、収集活動というもので、ベルマークを古くは、まあ、ベルマークを収集したり、あと、ペットボトルをのキャップを集めて、アフリカの子どもたちにワクチンを送る、活動への協力、あと、それからですね、書き損じはがきや切手などを集めて、障害者施設等の、作業活動に活用いただくなどといった、ものがあります。
はい、
他には、今のご時世ですので、うん、最近ではあの自作のマスクを作って、福祉施設に送る活動をしているという方もいらっしゃいます。
さまざまな活動があるんですね。
はいはい、で誰でもできる、活動ではないかと思います。
はい、そうですね。このボランティア事業で特に力を入れていることってあるんですか。
はい、網走市、社会福祉協議会の、ボランティア事業で特に力を入れているのが次世代を担う、学生ボランティアの活性化です。そのために、学生の積極的なボランティアの派遣、そして、育成事業を行っています。
はい、
網走市内の、高校についてですが、網走慶応高校にはボランティア部、そして、網走南ヶ丘高校にはボランティア同好会があります。
はい、
いろいろなところで、皆さん方活動されていると思いますので、
そうですね、FM 網走にも慶応のボランティア部の皆さんには出演していただいたこともあります。
はい、
いろんなイベントで見かけますね。
そうですね、はい、すごく一生懸命で、やはり学生さんが動いていると、皆さんも目につくというか、あと皆さん方の、表情も明るくなるという、そういうプラスの要素があると思います。
本当ですね。
はい、皆さんお目にかかる機会とも多いと思いますが、うん、本当に一生懸命、活動されていて非常に頼もしいなと思っています。
はい、
4月に入りまして、新規一点何か、いろんな活動をしてみたいなと思われた方は、ぜひ、網走市社会福祉協議会の、中にありますがボランティアセンター、電話番号が、0152-43-2472 になりますので、ご連絡をいただければと思います。
そうですね、4月に入って本当に何か始めたいと思ってらっしゃる方もいるかもしれません。
そうですね、
それがね、はい、誰かの役に立つ、喜んでもらえるということならさらにいいですよね。
はい、
うん、ぜひ皆さんもボランティアセンターまで気になる方がいたらお電話してみてください。
はい、
さて庭山さん、今日は何かお知らせございますか？
はい、お知らせ、1点だけなんですが、はい、お話しさせていただきます。今、ずらっと、社会福祉協議会の、事業のことをお話しさせていただきましたが、私たちと一緒に地域福祉の、仕事をしていただける職員を募集しています。
うん、
はい、5月1日の、採用になりますが、4月19日に、採用試験を行おうと思っております。
はい、
一応ですね、期間が定められていて、来年の3月31日までのまずは契約期間になりますが、うんうん、契約更新なども、あります。詳しい内容につきましては、網走市社会福祉協議会のホームページ、または、ハローワークでも、募集をしておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。
はい、ぜひね、同じ仲間になって共に働きたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。庭山さんはこの社協のホットビン出演は3回目でしたっけ？
4回目かもしれない。あ、4回目
でしたっけ？
4回目ですね。
じゃあもうだいぶ慣れましたね。
はい、いやいや、まだまだ緊張しています。
いやいやいやいや、はい、今日も職員さんの皆さんやお知り合いの皆さん聞いていらっしゃったんじゃないでしょうかね。
そうですね、多分聞いてると思います。
はい、感想もね、後でお聞かせいただけたら嬉しいなと思いますよ。ぜひお願いいたします。さて今日、それでは最後に庭山さんからのリクエスト曲をおかけしたいと思いますが、
はい、
曲は何にしましょうか？
はい、ですね、曲実は紹介しようと思ってたんですが、その前にですね、
はい、
僕志村けんさんがすごく大好きで、
はい、
2006年以降実は舞台にも、何回か行ってまして。
そうだったんですか？
実は今手元に、
はい、
2006年、はい、1回目にですね、舞台をした時の実は
見せてください。
パンフレットというか、
志村魂っていう、
はい、これ志村コンっていうんです。
あ、コンっていうんですか？
はい、
あ、本当だ、金が振ってある志村コン。
はい、
へ
え。正直私も非常にショックで、もうどんよりしてる雰囲気もありますし、あと、
はい、
まあ、今日も天気も悪くて寒いですけど、やはりこうこれからやっぱり春を迎え夏に向かってということで、少しでもこう皆さん方の閉塞感が、解き放たれていって、明るい世の中になってほしいなということで、今日は少し、ポップな、明るめの曲にをリクエストしたいなと思います。
はい、
はい、ですね、本当は志村さんの関連するようなリクエスト曲を、
うん、
考えたんですが、ちょっとなかったので、別の曲にしたいと思います。
はい、
愛子さんの、桜の時でお願いしたいと思います。
それでは庭山さんのリクエスト曲聴いていただきましょう。志村さんのファンで舞台まで見に行かれてたんですね。
はい、今まで5回ぐらい見に行ってます。
そんなに、
はい、
舞台も楽しかったんでしょうね。
そうですね、実は去年も行きまして、まあ、去年行く時にもうその時志村さん69歳でしたので、あと何回ぐらい見れるかなと思いながら行ったんですが、まさかこんなことになるとは思わなかったです。
そうですね、主演の映画も決まっていたのに、はい、本当に残念ですよね。
はい、
ありがとうございました。それでは庭山さんのリクエスト曲聞いてください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
してきたこと間違いじゃないとは言い切れないけど、あなたと会えたことで全て報われた気がするよ。降ってくる雨が迷惑でしかめ面した私に雨上がりの虹を教えてくれた。ありがとう。春が来るとこの川辺は桜が目いっぱい咲き乱れるんだ。あなたは言う。私はうなずく。右手をつないで優しくつないでまっすぐ前聞いた手のひらの言葉じゃ足りないほど伝えきれない愛しさに歯がゆくて虚しくて苦しい。